広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんです。岡野先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日もですね、岡本先生の研究室にお邪魔しているんですけれども、はい、研究室と言いますと、いろいろとこう資料ですとかね、やはり大学の研究室ですから、普段なかなかこう私たちが目にすることができないようなものが置いてあったりですとか、というイメージなんですけども、
はい、研究室っぽいのこれぐらいですよね、うんうん、この大きい実験台と、
そうですね、器具が置いてありますね、
大きい、はい
はい、
それっぽい機械、
そうですね、は
い、最近使ってないんですけどね。
あ、そうなんですか。
猛烈にこればっかりやってた10年間があるんですけれど、はい、今その手の実験ではない実験をやっているので、
はい、
年に数回学生実験でこんな機会があるんだよっていうのを見せる程度ですね。
なんかこう見た目には巨大なサイフォンみたいな。
あ、正しいですそれ、正しいです
それ、そうですか、
頭いい、その通りですよ。
そうなんですか、
はい、濃縮する機械なんですよね、
はい、
エバポレーターって言うんですけど、
へー、
高いんです。高いんですよ。
専門機器ですからね、まあ、そういったものも置かれている。向こう側には鹿の角がですね、
あ、1個増えたんですよ。
あ、増えたんですか、これ。
先週、はい、山菜取りに行ったんですよ、そしたら、
はい、
餃子ニンニクの横に落ちていたので一番左のは新入りです、は
い、あ、そうですか、なかなか立派な、
他のはもう、はい、まあ、子さんですけどね。
あ、そうですか、
もうだいぶ、
はい、ベテランになってきた、
はい、5年か10年かもとか。
そうなんですね、はいはい、そんな鹿の角が並んでいたり、
はい、
手前の台の上にこうタヌキの毛皮がですね伸びていたりですとかするわけなんですけれども、
これ平迫さんとお揃いの、
そうですね、ですよね、はい、筑波の漁師の伊藤さんからいただいた、
はいはい、プレゼントいただいて、
そうですね、
平迫さんはこのタヌ、はい、タヌコウはどこに、
あ、会社に、時々影干ししながら会社に保管しております。
もっと帰らないの、
でここぞという時にちょっと見せたりとかして楽しんでますけども。はい、さあ、そして実は、
はい、
まあ、鹿のいろんなですね、
はい、
グッズというんでしょうか、
はい
はい、たくさん岡本さんのコレクションがございまして、棚にずらっとですね並んでいるんです。大小さまざま、
ね、自宅から連れてきました。
そうですか、
うん、
もう岡本家からやってきた、
はい、岡本家から
皆々様ですね。
自分で買ったのは、はい、ほんと2つ3つだけで、
はい、
残りは全部いただき物で、
すごいですね、鹿が鹿を呼んでいる状況ですね。
でも鹿しかくれないのね、なんか、なんか誕生日だ記念日だみたいな時にでむしろ、プレゼントしてくれる人たちが、
はい、
あ、やっぱり持ってたかとか楽しんでる風がある
これはないだろう
そうそう、
何か鹿を見つけるとちょっと岡本さんが思い浮かぶんでしょうね。でこれは持ってるかな、これはないだろうみたいな感じで、
うん、
きっとご持参
くださる、ね、くださるんでしょうね。
そうなんですね、まあ、すごくこうなんて言うんでしょう、可愛らしいディズニー風のものも あったりですとか、
か
民芸品風なものが
あったりですとか、
はい、あ
これ、
これは何でしょうか。
これは、
はい、
あの岩手の踊りなんですって。
南部鹿踊りって書いてありますね。
うん、こうやって鹿の格好をしてなんか踊るっていう文化があるんだそうで。
そうですか。
私、はい、大学院が岩手なんですね。岩手大学なんです。入学式と卒業式しか行ってないんだけど、
はい、
受験も行ったか、で最後の日に空港で買いました、
はい、そうです。
ご縁だなと思って。
いや本当ですね、はい、かわいいですよ。
かわいいね。
はい、あ、じゃあこういう民族衣装というか、まあ、踊りの時に格好して踊る
んですね。はい、うん、鹿の格好して角つけて。
へ、でもこれあの鹿のあれですかね、角ってこの白い上にこうかなり長く伸びてるのが角を表してるんでしょうか。
わからないな。
でも手前にも
これが多分角でしょ
う。なるほど、手前にこう出てる、
はい、もうこれはもう神事じゃないですか。そんな黄色くなっちゃったけど、白い紙がたくさん使われてますよね。
あ、素敵ですね。であのこうやって見てみますと、はい、鹿のモチーフっていうのは、うん、やっぱりこう人目を引くというか、
なんか美人。
そうですね、
うん、体が美人。
体がね、確かに、
うん、ここから聞いた人びっくりしてると思う、鹿の体が美人ってなんだ
またちょっとディープな話を朝からしておりますけれども、
月曜に動いたのに。
そうですね、週の初めから、
はい、
はい、私あの先日あの実家に帰った時にですね、
はい、
あの国立科学博物館の方に行きまして。
上野の。
そうなんです。今大哺乳類展
2をや
っておりましてですね、非常にボリューミーで、見応えがありまして、
ちょっと1、2時間じゃ終わんないですよね。
ああ、これこれこれこれ、すごい剥製のクオリティが高すぎて、びっくりしたんですよね。
よくぞ。これ待ち受け、
これいや待ち受けではないんですけども、待ち受けにしたいなと思いまして、こう鹿たちが
並ぶ。そうです、ここ大好きなコーナー。これ
すごいですね、はい、こんなにも立派な剥製がやっぱりあるもんなんですね。
もうあらゆる世界の鹿が集合してますよね、
そうですね。ちょっと鹿コーナーがですね、本当にあのそして四不像の骨がですね、
はい、
今回その動物たちの生き残り大作戦ということで、四不像の骨がですね、骨格標本がですね、四不像っているんですね。
四不像いい名前ですよね、うん、犬飼ったらつけたい感じのねそうですか
あのこれやっぱり鹿科なんですね。
鹿科ですね、四不像、うん、これ角変ですよね4つの動物混ざって変な脳
っていう、ていう、
そういうひどいですよね言葉通じないからいいけどさ。
そうですね、うん、そう呼ばれてるっていうかわいそうですよね、
まあ、モラハラ的な。
そうです ね確かにすごい。鹿と牛、馬、ロバの4つの動物を組み合わせたありえない姿ということで、四不像。像はあの
銅像の
像ですかね、
うん、あーいいですね。みんなこっち見て、
もののけ姫の世界ですね。なんか
本当だ、獅子神様がいっぱいいる、
う
ん、みんなこっち見てる。
そうですね、
30種類ぐらいいますか。
そうです、
ね、みんな全身ですよね、
はい、
いやすごい、
夢に出てきそうな、
はい、
大哺乳類展でしたけれども、ついつい
人の写真でこんなに興奮したのもないな。
そうですか、
ありがとうございます。
送りますか、岡本さんに、
うん、送って
後ほど
送ってほしい、
メールで送りますけれども、はい、でもそのやっぱりいろんなその大哺乳類展ということで、
はい、
いろんな哺乳類を見せていただいたんですけれども、
科博さんに。
そうですね、はい、でもやっぱり鹿フォルムに目がいっちゃうっていうのは、
うん、病気だよ。
病気
それはね
結論ですね。
そうですね、
わかりました、
うん、
はい、そうですね、
うん、でもこれ感染症じゃないからね、勝手にかかる病なので、
はい、そうですよね、うん、勝手に
かかってますね、
はい、そうですね、
ここですよ、
はい、
ここ、
はい、 もうそうです、はい、岡本さんの研究室のこう棚の上にも並ぶ鹿たち、
はい、今こう2つ3つ の、あの棚を使って、はい、いろんな鹿を置いているんですけど、そうですね、はい、その一番上の、鹿のマスコットみたいなのがたくさん置かれているところは、はい、まさに今、はい、見せていただいた科学博物館、はい、国立科学博物館の哺乳大哺乳類展をイメージしたものなんですよ、ね、この感じでしょ、
この感じです、
大哺乳類展というか、はい、あの常設展の鹿のコーナー、
はいはい、こういう感じです ね、 ね、ずらっとこうい
ろんなのいます、ね、
いろんな種類の鹿たちが、うん、あ、こういう雰囲気ですね、うん、そうなんですよ、これだけ並べてみても本当にこう見応えがあるっていうのはいいですね、
うん、いろんな鹿いますからね、
そうですね、うん、はい、ということで皆さんもぜひあのひょっとしたらご自宅に一つや二つ鹿モチーフの何かがあるかもしれませんのでね、
あるんじゃない、あると思う何か、
うん、ちょっと並べてみると楽しい、はい、楽しいんじゃないかなというふうに
知らない
思いますけれども、はい、今日はですねまだちょっとこの第1部なんですけども、岡本さんの研究室、
はい
はい、ちょっと見どころ紹介ということで
見に来づらいけどね、
うん、そうですね、なかなかこう学生さんでないと、
あ、オープンキャンパス、
あ、オープンキャンパスの時に、
はい、はい、今年間5回、釧路短大でオープンキャンパスやってまして、はい、で研究室って珍しいでしょ、はい、小中高にないから、だからいろんな研究室に行ってみようっていうツアーやってて、はい、で10人とか20人とかは、はい、と1グループの方がこの研究室に入ってこられて、
そうなんですか、
で何かしら喋るんですよ、だいたいあの角とか、はい、鹿の角とかタヌキの皮とか、はい、そこのヒグマの解体中の写真とか、ああいうのに皆さん食いつくので、はい、それ喋って5分10分埋まっちゃうんですよね、
楽しいと思います、
岡本さんの、そうかな、栄養士になろうかなって言って入ってきて、オープンキャンパス来てるのにすごいもの見せられたって感じじゃないかな、
いや楽しいと思いますさあそれではあの次回はですね、岡本研究室廊下の方に並んでいる、はい、ちょっとこういろいろない
ろいろな、
はいはい、ご紹介していきたいと思いますので、どうぞご期待ください、
そうね、
はい、
これはご期待ください、
はい、
はい、
そしてゼミナール番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。